愛の神さえならやな、
愛の神さえならやな、
内なる神ならやな。
オウムシリーサイラン、新年明けましておめでとうございます。
皆様、新しい年を迎えられ、ますますご活躍のことと思います。2006年初めてのレディオサイジャパン、
今回は昨年12月に行われましたパブリックミーティングの模様を中心にお送りしたいと思います。
まずはこのコーナー、 SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン、 SSOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。昨年同様、今年もよろしくお願いいたします。昨年は津波御降誕80周年記念、SSOJ30 周年にあたります節目の年で、3月には愛知県で第8回全国大会が、12月には日本で初めてのパブリックミーティングが開催され、私たちのハートを津波に捧げることができました。また各センターグループでは毎月定例のバジャン会、奈良山などの奉仕活動を地道に進めてきました。今年もさらにさまざまな霊性修行を通じ、津波に喜んでいただけますように、ご一緒に神聖の道を歩んでいきましょう。それでは1月の活動と2月の活動予定をご案内します。1月は8日に群馬グループ4周年記念祭が行われました。続きまして2月の活動予定をご案内します。2月26日はマハシバラトリーのお祭りがあり、各地で12時間連続のバジャンを津波に捧げます。2月24日から26日は北海道帯広市で聖人賢者のパネル展示会を3日間にわたり開催します。一般の方を対象に、聖人賢者の生き方を通して人間の正しい生き方とは何かを考え、学んでいく機会にしたいと考えています。さらにサイババ様の身教えと生き方をご紹介して、五大価値に基づいた生き方の重要性を広く伝えていきたいと思っています。皆様のご参加を心よりお待ちしています。2月の記念祭の予定は次の通りです。名古屋グループ9周年、浜松センター14周年、香川グループ11周年の記念祭がそれぞれ行われます。詳しくは各センターグループにお問い合わせください。最後にパブリックミーティングのご案内をします。昨年末、神戸にて一般の方を対象にパブリックミーティングを行いましたが、今年も津波のことを知りたいと願う一人でも多くの皆様のために、3月12日日曜日、東京にて行うことになりました。皆様のご参加を心よりお待ちしています。詳細はサイラムニュースまたはホームページをご覧ください。以上、1月の活動と2月の活動予定でした。それでは津波の恩寵に包まれ、愛と平安の良き1年でありますように、みんな幸せになりますように。 J サイラン。Thank you.
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
それでは早速、昨年12月に行われました日本で最初のパブリックミーティングの模様をお送りしたいと思います。
当日は賽を求める300人を超える方々が来場されました。
賽の我々人類に対する様々な愛の働きかけを紹介しましたビデオ、また長年帰依してこられた方々の体験談などにより、スワミの真の姿を紹介する集まりとなりました。
それでは、スワミに対するその深い敬意により常に私たちを先導してくださっている平龍子さんの体験談からお送りしたいと思います。
中日全権インド大使、トリパティ閣下、そして関西地区インド総領事、オムプラカッシュ、ご来場の皆様、そして、溝口先生、黒沢先生、ただいま、ご紹介に預かりました平ですが、どうぞよろしくお願いいたします。生誕80周年記念、そして日本での発足30周年記念、また今日サイババ様に初めて、出会う方々のご縁を記念いたしまして、心からお祝いとお喜びを申し上げます。本日は本当におめでとうございます。サイババ様をご紹介すると、どのような言葉申し上げても、言葉は足りません。どのような気持ちを伝えても、至りません。単純に空よりも高く、海よりも深く、そして大地よりも広く、無限の存在であられる尊神さってサイババ様は、皆様にご紹介することは私の使命としていただいたわけでございますけれども、そのような知恵も能力もございませんので、お許しをいただきまして、謙虚に自分が家族で体験したお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、大使のお話にもございましたが、サイババ様を紹介するならイエス様、お釈迦様、そのような偉大な方々に例えられ、人類の守護神、慈愛の化身、そして心身の病を取り除く存在でございます。ババ様を全能、全知、そして偏在の性質を持っております。私は初めて南インドのサイババ様のアシュラムに行きましたときには、推薦状も紹介状もなく、本を読んで惹かれまして、言葉にそんなことあるかと、大勢の方と一緒に朝早くから行列に並んで、サイババは本物か嘘物かと確かめに行きました。そして約1万人の中にぞっとまっすぐ私の方に歩かれまして、なんとなく私はその時にですね、ドキドキしながら、もしこの人は本物でしたらどうしようかと思い始めました。するとまだ私から約25メーターぐらい離れたところで、人々から手紙を受け取ったり、話をかけたり、そして右手をこうくるくる回してですね、神聖な灰を物質化したりするのが私に見えました。さて次はどこへいらっしゃるのかと見ていたところ、まっすぐに私の方に歩かれまして、目の前に来られました。私は怖くなりました。本当にその時に怖くなりました。嘘か本当かと、体中が硬くなりまして、勇気を持って馬場様と目を合わせました。するとその途端にこのようにおっしゃいました。あなたは日本から来た平ですねと。そして、微笑まれ先へと歩き行かれました。どうして私の名前を知っているのかと、 どうして私が日本から来ているのか、どうしてそんなことを知っているのかと不思議に思いました。みんなから同じ返事を聞きましたところいただきました。ババ様は知らないものはありませんと、すべてのことをご存知ですと言われました。それを聞いて、もしかしたらみんながそう言うんなら、ひょっとしたらサイババ様は本物かも知れませんと思い始めました。以来約27年間経過されまして、ババ様と出会ってからその見教えを一生懸命勉強しまして、今まで送ってきた人生が大きく見直して反省をして新しく生まれ変われて、この世に皆様に自信を持って本物ですと申し上げる次第でございます。何が変わりましたかと。親が日本へ来まして小さな商店をやっておりました。大正時代でございまして、その後事業を継承して急成長時代には親の仕事を継承しまして、毎日成功された商人の生活を送っておりました。忙しい生活、先ほど有島さんの話もあったんですが、所得が10倍になればいいなと本当に願っておりました。葉巻は1日4本、タバコは3泊、お酒は飲んでも酔いませんと。場合によれば、一晩3組やり4組のお客様を接待をしておりました。このような生活をずっと送っておりました。本を読みまして、サイババの、で単純なこと書いてありました。それはその通り実践しまして、ある日2月の新月の日には一晩中寝ないで、ただ神の御名を唱えなさいと言われたんです。周りに誰もおりません。12時間何かをそのどっかに写真もありませんし、その神の御名を唱えるというのはどんなに難しいことかということを未だに覚えておりますが、とにかくやってみようとやりました。そうしましたら、その翌朝は喉が枯れまして、こんなに神の名は難しいのかと。しかし終わると何が起きますかと、朝食が食べられなくなりました。妻はこんな一晩中起きて無理をするから食べられるのは当然だろうと、まあいつも大きく朝食は卵やハムや美味しくいただいておりました。その日は食べられませんでした。昼食も同じく接待食べられませんでした。夕食も同じく食べられませんでした。不思議なと思って夜になりましたら、気づいたのはその日は一日もタバコ吸いませんでした。お酒一滴も飲みませんでした。そして何のつらみも苦しみもなく、自然とありだけ好きな肉食は食べられなかったんですね。一晩でそのような変化が起きまして、新しい自分が発見しまして、翌日から体が軽くなりまして、食べるように思いが変わると書いてあったので、徐々に考え方が軽くなって浮き上がってですね、楽しみというのは何かということを体験した。このように馬場様に出会うと、全ての人々が変化を迎えて、より高いレベル、そしてより尊い人生に生き方を迎えるのが多くのケースで、今先ほどビデオに出ましたんですが、170カ国に何十億何億万の人たちが体験をしております。ここで次には皆様に、ババ様がその全能である、全知であると、その部分についてはご紹介申し上げたいんですが、一般的には知識とは まさに知恵にあふれた意識と理解してもよいが、知識は人間が作り出すものではありませんと。もともと宇宙の性質として知識が存在していまして、しかし私たちが人間は教育を通じて、またさまざまな経験や実験体験を通して、原理原則のもとに一つの学問の土台を作り上げますと。そのようなその知識の秘訣や秘密は、人間は作るものではなく発見します。しかし発見した後どうなります？夢中になって、私たちは一つの医学や哲学や数学や科学を学ぶわけでありますが、そのような発見だけであって、自ら人間が作ったものではありません。しかし宇宙に存在するすべての知識が、イエス様やお釈迦様と同様に絶えず馬場様の身近なところに存在しております。いつでもどのような問題を馬場様に、いろんな世界中から学者が行きますと、その無限の知識の中から適宜適正にその部分のみを自ら自分の意思で拾い上げて、そしてそれを人類に教えて、でそのようなその学者は馬場様をその英知の灯火であると、英知の化身として位置づけられておりますと。しかしどうして馬場様がこのような全ての知識のもとなのかと、不思議でありません。14歳の時にその中学を中東で退学して、学校にも行っておりません。高等学校も行ってません。大学も行っておりません。そしてそれを自ら14歳の時に、私はサイババであると宣言されまして、帰依者が私を待っていると、そういうことを言いながら、近くの小さな公園で人類に教える最初のバジャンと言いますが、インド語でバジャンというのは神の歌って感じです。神の賛歌をお歌いになりました。そうなんです。でそのバジャンの歌詞は、このように苦しい厳しい状況の中には、そういうことを乗り越えるためには死をあがめなさいと、神の皆を唱えなさいと、それのみが唯一の救いであると、まあそのようなバージョンの歌詞だったんですが、今日は時間がございませんが、いずれは皆さんにぜひともそれを聞いて、最初の14歳の少年が、今日世界中の、人類にですね、役に立つということはいかがなものでしょうか。何よりも印象的感動的なのは、馬場様の普遍的で寛大な精神でございます。どの宗教、どの宗派、どのような教師や、どのような名人の弟子であろうが、大使の言葉にもありましたんですが、馬場様はそれは構いませんと、どのような道で歩いてきたか、今までは過去は過去ですと、構いません、みんなが一つであるという教えの中に、馬場様はその弟子が選ばれた主人になるのですと。イスラム教の寺院にも、クリスト教の教会にも、そして仏教のお寺にも、祭が祀られておりますと。つまり祭馬場様は自分の姿に限定される存在ではありませんと。数々の世界中の人々が、その自分の死として祭馬場が現れましたというふうにおっしゃいます。すべての神々の姿に変わって、その信仰者が根っこからその自分で持っているその信念を馬場様は深めますと。ですからその馬場様のいくつの皆があります。アッラサイと呼ばれますし、ナナクサイとも呼ばれますし、イエスサイとも呼ばれますし、あるいはサイアミダなどの皆で崇められておりますと。先ほどのビデオにもありましたんですが、馬場様は新しい宗教とか新しい宗派を作る目的で降臨されたわけではありませんと。従来から私たちが持っております 先祖が持っていた代々の信仰を続けなさいと、そのような教えでございまして、新たにここで新しい宗教を始めるわけではあります。どなたに祈っても私にその祈りが届きますと、そのようにおっしゃっておりました。馬場様の御言葉をご紹介しますと、どれほどその多様性があるかということについては、まあ、国は多いが地球は一つだと、星は多いが空は一つですと、生き物は多いが息吹や呼吸は一つですと、装飾品は多いが黄金は一つであると、そして最後には宗教の道が多いが神は一つであると、まあ、そのようにおっしゃいますが、このように宗教宗派を超えてもっと広い、そしてもっと深い霊性に焦点を置かれておりますと、大使の言葉を借りしますと、海の中には千の川が入ってきますと、同様に宗教というのは一つの道ですが、霊性というのは無限の道でございます。宗教から霊性と、そのような時代なんですが、ある日私は馬場様に幸運に恵まれまして、稀にないことでございますけども、その部屋に呼ばれた時にはですね、今でも印象深く残っておりますが、そして10人ほどその部屋におりましたんですが、その時には不思議な質問を聞かれましたんです。仏教の方いますかと、この部屋にばば聞かれたんです。いや、誰も手を挙げなかったんですね。仏教の方いますかって、いや手を挙げなかったんですね。そしたら何をするかと言いますと、これ手をぐるぐる回しまして、もう目で見れないほど素晴らしいお釈迦様の姿が入っているこのメダルを物質化したんですね。紙ですので、物質化するのは紙の性質であるわけです。それ物質化しましてですね、ある日本人がその隣におりましたんですが、その方にその物質化したペンダントをかけたんですね。なんて言われたか、母は仏教ですと、父も仏教ですと、君はサイバーを信仰しているのはそうですが、サイも母も父も同じ仏教ですと、ですから先祖で私たちが持っている代々の御教忘れてしまっているんだ、それを再び馬場様がそれを復興させて思い浮かべて、そして先祖の道を 歩きなさいと、まあ、そのようなことを体験しましたんですが、また大変すぐ隣にいらっしゃいますブラダ・アリシマが先ほど以来、彼はまあ司会をしておりますけど、どうしてそのようなことが進行できたんでしょうか、と同じような現象が彼が、ギターを弾いて一生懸命日本語の歌詞で神を愛する歌を作ったんですね。それをみんなの前に披露したんです。いいね。で、披露した時にはその真の愛で打たれまして、同じようなブッダのペンダントを馬場様が物質化して本人の首にかけたそうなんです。その日はブッダの悟りを過いた日だったんですね。5月の、まあ、我々日本では花祭りというんですが、それは日本では4月なんですが、5月の時にインドで花祭りに行った時にそれをアリシマに渡したんです。まあ、このように宗教宗派を超えてもっと深いもっと広いところ、無限の存在の中に、まあ、そのような、物質化現象が表面的に取るわけにいきませんが、そういう普遍的な存在であることを申し上げたかったんです。それからもう一つ馬場様の特徴は、お釈迦様が8年間の長い瞑想の修行を得て悟りを開いたのと違いまして、馬場様が生まれた時から何の修行何の苦行もなく、生まれた時から神の道からを持っています。偉大な光を持っているために太陽がお日様と言われますが、神の道からを持っている人は神人と言われます。 私たち普通の人、その神の御業やその驚くべき力、その信託、神のその奇跡にはとらわれますが、表面的に神の奇跡に見えますが、しかしそれは奇跡ではありませんと。単純に信心あるいは神人にとっては自然な現象でありますと。生まれてからその神の偉大な力を持って降臨されているためでありますと。日本の子どもたちがこのような詩を作っております。すべての心に宿る際、苦しい時にも優しく救う際の名前が不思議な力、無限な力、輪廻の海を渡したまえと。最も奇跡的な力はもう一つありますと。それは私たちがどんなに秘密であろうが、どんなに深い、どんなに奥底にですね、誰も知らない秘密があると思ったら、ごっそりとそこへ入ってきますと。知らないものはありませんと。すべてを知っておりますと。ですから真相の心の内なる神として知られておりますと。それよりももっと奇跡的なものなのは、何万キロ離れていても、そしてどんなに距離が遠くても、医学的に説明ができない病気やいろいろなその病人の癒すことがありました。日本国内においてももう大勢の方がそのような奇跡を体験しておりますと。それは愛の力ですと。薬よりも治療よりももっと効果的であるというように、その本人たちからその子どもたちが今日この部屋に何人もいらっしゃいます。馬場様が行うこのような御業の奇跡の最も重要な、最も深い意義があります。表面的なものよりももっと違う場面があります。それは人々を霊的に、人生を新たに築き上げるための一つの御業に過ぎません。健康が欲しい、子供が欲しい、学位が欲しい、富が欲しい、あの人この人その人と結婚したい、まあいろんな我々に欲が、願いがあって、全てを与えてくれますと。その後は何かと、残る疑問はなぜ与えてくれるのかと。それを本人自身が、馬場様が我々に欲しくなってほしい、欲しくなってもらいたいものがありますと。それは自己向上、魂の進歩、自己のその変容、こういうものを与えるために、まあ、降臨されたわけであります。このような偉大な力を持って、このような表現できない現象の中であるにもかかわらず、馬場は子供のような潔白な心を持っておりますと。同時に外交官や国の指導者のように人々や物事を鋭く判断するような場面も持っておりますと。人類の改善、人類の向上のために昼夜を問わず馬場様は静かに地味に働いています。このように人類のために自ら自己犠牲の模範となって、一切の利己心を自分の人生に持たずに、世界に今まで80歳ぞっと貢献してまいりました。現代の歴史では地球規模でいくつかの、革命が起きておりますと。フランスの革命でありますと、あるいはソ連の革命がありますと、それからインド国においてはガンジの革命がよく知られています。しかし最も偉大な革命は 馬場様が今起こしております革命であります。でこの馬場様の革命というのは構造的にも内容的にも一般の革命とは大きく違います。それは、自己の内面的な革命、自己の変革の革命でありました。その革命は、個人の総合的な変化を目指すものでありまして、単純にもう知力やその知性が真実に満たされるわけなんですね。あるいは心が平安に満たされました。そしてその思いや言葉や行いによって総合的なその人々の全体がですね、この愛で溢れるように愛で溢れるような革命だそうなんです。まあ、そのような個人の改革は最終的にその社会の総合的な改革を招きます。個人に焦点を置いておりますと、個人の向上を目指しますと、個人、家族、社会、この順番であり、個人を自由視しますと、ものを個人は一人で始めますと、私そのものから始めますと。そのような馬場様の静かな霊的革命の、まあ、一つの側面を、ここにご紹介したいと思います。このようにおっしゃっておりますと、ハートに正義があれば人格に美しさが生まれますと、人格に美しさがあれば家庭に調和が生まれますと、そして家庭に調和があれば国家に秩序が生まれますと、そして国家に秩序があれば世界平和が訪れますと。このような静かな地味な世界平和に向けて一つの意義深い革命の仲間になって多くの人々が今努力をしている状況でございます。馬場が哲学的な議論、あるいは霊的な卓越、あるいは道徳復興などの活動があっても、馬場様が間違いなく最もその重視するのは個人の振る舞いの変化でありますと。つまり人間性から神性の進化でありますと。まあ私たちはよく学校の中に鋭いなと、動物的な感を持ってるんですね。そうですね、その前は動物の前は何かと殴り合いました。鬼ですと、鬼、鬼は外と。そしてその次はこの服は内に入る前には何があるんでしょうか。鬼と服の間には鬼から動物へ、そして動物から人間、そして人間から神性に行くと、まあ、この四大でございまして、哲学の完成はその実践以外にはありませんと。どんなに本を読みましても、どんなに映画を見ましても、ビデオを見ましても、参加してその喜びを分かち合う、そして肌でそれを感じる、初めてその哲学の完成がなるほどなと自分で思うわけなんですが、まあ哲学の実践から自己の体験がなされるわけなんですね。ものを読みました。しかし塩も砂糖も色は白いんですね。味わわないことには塩辛いか、その甘味さんが分かります。やはりこの哲学の実践、それが自分の体験となって、そしてその体験から信念が生まれるわけでありまして、ですから知ること、実践すること、そしてそれを体験して、そしてそれを信念という順序がありますと。よって信仰というものの大きな宝箱を、まあ、ここで開いてみたらどうなんでしょうか。信仰なしにはその道が土か どうか分からずに人生の一歩も踏み出すことはできません。信仰者は他の信仰者に反対したり対立してはなりませんと。そのような信仰の困難の時、先ほど大使がおっしゃったんですが、インドという国は10億の人口、東西南北10倍ですと。どうして自由でいられるんでしょうかと。それは休止をしております、休止をしておりますと。ずっと休止してきました。そのような吸収力を持つことが新しいこのサイババ様の、あの教え方の中に今生まれておりました。まあ、もし私たちが相手の立場を熱心に理解しようと思えば、楽しく建設的にその対話ができますが、やはり頭から、これはどうかと、これはこうかという固定概念を持ったときには大きな宝を失ってしまうと。ですから私たちは、先ほどババのビデオに My life is my message とつまりおっしゃったんですが、やはり我々自身の一人一人が尊敬されますように、一人一人が評価されますようにと、一人一人が幸せになりますように、そして一人一人がですね、周りの自分の家族、そして会社、社会にですね、よく理解されて評価されますように、やはり一つの信念を持った、しっかりした根を下ろしたですね、生き方をしなければならない。まあ、ここで人生については馬場様の、詩を披露して終わりにしたいかと思うんですが、Life is challenge, meet it. そして Life is love, enjoy it. Life is a dream, realize it. Life is a game, play it. 人生は挑戦ですと。人生は挑戦ですと。向かいなさい。人生は愛ですと。楽しみなさい。人生は夢ですと。実現しなさい。最後には人生は勝負です。頑張りなさい。どうもありがとうございました。
引き続きこのパブリックミーティングの模様はレディオサイで随時報告していきたいと思います。
ではここでバジャンをお送りしたいと思います。ジャヤジャヤサイハレ、お聴きください。
Jaya Jaya Sai Hare Jaya Sai Buddha Hare
Jaya Sai Hare
Jaya Sai Hare Jaya Sai Hare
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2004年1月1日のご講話からです。
愛の化身である皆さん、今日は誰もが年明けを喜んでいます。一年の特定の日を選び浮かれ騒いでその日を祝うのは愚かなことです。真のキリシャにとっては毎日が祭日です。それゆえ一分一分、一日一日を新しいものと考え、喜びを持ってそれらを祝うことが寛容です。本当は毎日が元日なのです。この物質界のものはすべて永続せず実在してはいません。ですから私たちは永遠なる真理と実在を黙想しなければなりません。過去のことをくよくよ考えたり、将来のことを予想したりして時を無駄にすべきではありません。今現在を忘れ未来や過去について思い悩むのは大変愚かなことです。実在するのは現在だけです。過去は過ぎ去ってしまったものであり、どんなに祈ってもそれを取り戻すことはできません。未来は時間の体内に隠れています。未来を目で見ることは不可能です。ですから、現在だけが重要なのです。人々はこの真理に気づくことができずに、過去や未来に悩まされています。人が第一に取り掛かるべき活動、それは人類同胞への奉仕です。それをせずに人は過去や未来のことを思い悩んで自分の貴重な時間を無駄にしています。ですから愛の化身である皆さん、皆さんは常に人類同胞への奉仕に従事しているべきです。こうした奉仕よりも素晴らしいサーダナは他にありません。人々は9つの親愛の道、すなわちスラバナム、神を聞くこと、キールタナム、神を歌うこと、ビシュヌスマラナム、神を憶念すること、パーダセーバナム、神の蓮華の御足に仕えること、ヴァンダナム、神に感謝してひれ伏すこと、アルチャナム、神に礼拝を捧げること、ダーシャム、神の召使いとなること、スネーハム、神との友情を育むこと、アートマニベーバダム、神に選択することだけを救われるための唯一重要な方法であると考え、そうした行為に熱中しています。人々は奉仕の重要性をすっかり忘れています。奉仕の果実だけは朽ちることがありません。私たちは絶えず他者への奉仕に勤しんでいなければなりません。神はその目的のためにのみ肉体を授けたのです。肉体はただ飲み食いをして価値ある時間を無駄にするためにあるのではありません。神が肉体を授けたのは他者に奉仕し、そうすることで他者を助けるためである。
という真理を理解しなければなりません。人類への奉仕に勝るものはありません。人への奉仕は神への奉仕です。すべての偉人たちはただ人類への奉仕によって自らの人生を成果しました。それゆえ今すぐにでも人類への奉仕を始めなさい。奉仕はバジャンや他のあらゆるサーダナよりも大切です。愛の化身である皆さん、皆さんにとって奉仕とは何ですか？皆さんは困っている人を助けることが奉仕だと思っています？そうではありません。奉仕はそれほど単純なものではありません。皆さんの肉体は絶えず他の人への奉仕に従事しているべきです。人間の肉体は四肢から成り立っています。四肢はどれも人類同胞への奉仕を行うべきものであり、それ以外の活動を行うべきものではありません。皆さんは奉仕に取り掛かるべきです。実際皆さんに手が与えられたのは人類に奉仕するためです。奉仕する手は祈る唇より神聖です。ですから無私の奉仕を始め、栄光を手に入れなさい。良いことを始めるならこの世で平安を味わいます。神聖なアートマの化身である皆さん、犠牲を払う心構えをしなさい。皆さんは犠牲を通して初めて永遠の至福を見つけるでしょう。犠牲を払わない人はどこにも平安を見つけることができないでしょう。世界のあらゆる国々で人々はシャーンティ、シャーンティ、シャーンティと唱えて平安を祈っています。しかしそれで人々は平安を得ましたか？いいえ、得てはいません。人は失意と絶望に飲み込まれています。ですから人は永遠の愛はいつも自分たちと共にあるという真理に対する信念を抱くべきです。自己に内在する神を無視しながら目に見えない神を拝んだところで一体どうやって平安が得られるというのでしょう。愛の化身である皆さん、手は何のために与えられているのでしょう。口に食べ物を運ぶためですか？いいえ、そうではありません。皆さんはその口で神の栄光を歌わなければなりません。皆さんの手は歌に合わせて手を叩くために与えられています。さあ神の皆を唱えつつセバに参加しましょう。それよりも素晴らしい富はありえません。そのように素晴らしい富があるとき、どうして苦しむ必要があるでしょう。皆さんの携わる教育と奉仕のすべてを神の仕事であると考えなさい。ギーターチャーリア・クリシュナ神は、行為のすべてを私に委ね、私だけを拠り所としなさい、と高らかに呼びかけました。それゆえ、すべての行為を神に捧げなさい。そうして初めて、皆さんはあらゆる方法で平安を手に入れることができるのです。
2006年最初のレディオ祭ジャパン、最後のプログラムはバジャンをお送りいたします。
オーババサイクリシナです。 それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーム。